4月25日金曜日です。今日は古川流です。
はい、米、
なかなか
おがんず和江さんはねあまんまのおがんず何が好きだとかってやりました。で、人間は雑食性ですよね。
そうですね、いろんなものを食べますね。
この雑食性は自然界ではさほど一般的ではないと書いてる。
そうですか。
肉しか食わないとかね、草しか食わないとか、ね、うんうん、か牛とか、ね、それが特定のものしか食わない、あのコアラとかジャイアントパンダとかね、
はい、笹の葉ですかね、
多くの生物は専門食の道を選んだと、
うんうん、
で何でも食えるようになるにはね、つまり、消化する期間、
うん、
それから、
咀嚼能力、
肉も、うん、あの幅も食える、ね、この歯ね、
うん、
だから相当な設備コストがかかる。
確かに。
で、雑食にはコストに見合う利点もある、
うん、
ね、選択肢が広がることで競争相手も減ると、
うん、
だから、まあ、猿犬キジじゃないよ、猿犬って来たらキジってついそれは桃太郎で、猿犬クマネズミカラスとか、
うん、
知能の高い生物に雑食性が多いのも合点がいくと、
うん、そういうことですよね。
雑食性の生物はいつ地球に誕生したんでしょうか。正確には分かりませんが、恐竜が出現する前から存在していたと。なんでか分かるかというとね、化石化したうんこで分かる。
そうですか。
でさ、ほらこれまた話してますけど、地球の出現、地球小読みだかってあるじゃん、
うん、
ね、地球ができて46億年、それでこう測っていくと、人間が生まれた、誕生したのは、11時58分だか9分だか、
うん、
それぐらいしか我々はそこに生きてると。で、恐竜は、その46億円の歴史の1年カレンダーに例えるならば、恐竜が繁栄して時代はおよそ12月の11日から25日の期間、結構長い、
うん、そうですね。
だからこの恐竜学者の人たちはクリスマスになるとますます恐竜を出して
なるほど、
ね、で、その、恐竜も雑食性、
うん、
初めからでかかったわけではなくて、初期は小型だけれど、つまり差別化されていたと、うん、で、三畳紀の後期に大規模な火山活動で植物が激減したと。で、そういう点で雑食性は大きな武器となったと。変色の、生き物がどんどん死んじゃうけど、その恐竜は生き延びたと。で、ジュラ紀には、まあ、繁栄の頂点を迎えたという、で、何を僕は言いたいかというと、人間は雑食でいがったねと。
いろんなものが食べられて、
和江さんは特にステーキを食って吐き床に励む、は
い、頑張っております。
今日は梅干しです、
はい、梅干しも大好きです。
で、梅はめでたい木として珍重されているけれど、その実三毒を断つと。毒3つ。
三毒、
一心法という本によると、梅は、
うん、
食血血ね、
うん、
水の三毒を清掃する作用がある。つまり、うん、食中毒、
はい、
二射病が何で血かというと、まあ、なんです、
うん、
で、水あたりに効くと、
うん、
そして中国の古典にも、未熟な梅の実を燻蒸乾燥した烏梅煙の処方が出てる。ウッツのカラスですね、烏梅煙で、解熱に効く、咳止めによしとある。この烏梅をもとに考案されたのが梅肉エキス、
うん、
夏の必需品だったそうです。で、日本的な食文化の、まあ、一品とも言うべきは梅干し。
そうですね、よくぞ考えましたよ ね。
で、この句です。
梅干しに餅の戸板を染め直し、梅干しに餅の戸板を染め直し、
うん、おかゆに梅干しはね、病人食の原型でしょ、うん、
はい、
これで入院した時もね、梅干しエキスみたいな、こうネロッとしたやつ、
うん、
ちょっと出ましたね。梅を塩漬けにして20日ほど重しをして、これをむしろとか戸板の上に広げて日光にさらすと、
はい、
俗に三日三晩の土用干しといって夜露に当てるのがいいんだそうです。でこうやって梅干しを仕上げるんだけれど、
はい、
庶民の生活で広がりを見せたのは江戸になってから、
うん、そうですか。
その前はね、盆さんがおやつにしたり、武士が出陣の時に携帯したと、で江戸時代には大晦日や節分の夜に福茶として用いられ、シソの葉で色付けすることも考案された、
うん、
そうです。でこの句、
日向臭いが美味しいと梅が減り、
うん、
日向臭いが美味しいと梅が減り、
その干してある梅をつまみ食いすると、
うんうん、
特に女性は梅干しに目がない、
はい、
で梅干しは良質の植物性有機酸をたくさん含んでいる、
うん、
有機酸そのものは酸性だから、胃や腸では酸性反応を示して病原菌を殺す、
うん、
しかし腸から吸収されて血液の中に入るまでにはアルカリ性に変化して血液のアルカリ性を高め循環を整える働きをする。
素晴らしい、
素晴らしいね、
うん、
未熟な実のあの核の中には生産配糖体っていうのが毒なんだね、
うん、
で梅干しや、梅酒に加工する段階で徐々に分解して毒性は消えると。だからもう江戸期には夏に欠かせないものだったと。そしてこれ、
そっとよと嫁梅漬けを頼むなり、
うん、
そっとよと嫁梅漬けを頼むなり、
酸っぱいの好むとあら妊娠したかしらとかね
、
でまあ梅干しを食べたいとこれ店主に言ってるお嫁さんだから、やっぱ本当にそのおめでたかもしれない、
うん、そうですね、
うん、でこの句、
大根を短冊にして梅へつけ、
うん、
大根を短冊にして梅へつけ
という句もあって、つまり梅干しだけでなくて、
うん、
根菜類も梅漬けにしたと、
うんうん、美味しそうです ね。
で頭痛には梅干しをこめかみにつけたり、うん、トゲが抜けないとき梅干しをすりつぶして当てるとかね、昔懐かしい日のある弁当とかね、梅干しの持つ防腐効果ですね。そういえば昔のね映画見るとあのバサマがこめかみさこう梅干しのね、いやありましたね、
うんうん、万能薬ですね、
うん、
酔いなんしたのと袖から梅を出し、
うん、
酔いなんしたのと袖から梅を出し、
これです、吉原、
うん、
ね、梅なんしですけどですね、酔いなんした、つまり吉原に遊ぶ水客がねに勧めたのが袖の梅というのがあった。梅の名はついているが処方を調べてみるといろんなものを混ざってありふれた胃腸薬だそうです。で二日湯に使われたと、
はい、
で二日湯だ梅干しに熱いお茶をね、そうでもいいけど、うんうん、でシソの葉で色付けするようになった。だから、まあ、そういうなんつうんですか、梅は器具つうので、梅が入ってなくても袖の梅というのを出したというのでありますね。そしてね、次は卵やってみますか。
卵、
うん、
提灯の骨継ぎをする生卵、
うん、
提灯の骨継ぎをする生卵、
これはちょっと難しいでさ、結局古戦に出てくるその卵はね、強制剤、
あ、そうなんですか、
栄養の方向、
うんうん、
だってさあれ病気、前にも言いました病気見舞いとかね、
うんうん、
江戸時代の、ゆで卵、
はい、
うで卵というかね、ゆで卵、
うん、
今の人口にして1個何分ぐらいだと思います、
普通にこう売られてたんですかね、
うん、
300円ぐらいですか、
うん、1個400円ぐらい、
400円ですか、
ね、
高いですね。
だからね、
うん、
だから病気見舞いとかその強制剤とかで、つとに包んだ卵にのしをかけて贈り物にしたのは昭和も戦前では結構あったと、
うん、
で地卵で殻も軽くて硬くて、
はい、
もう色鮮やかで、
うん、
やっぱり農家で放し飼いの鶏が産んだ卵はね、
うん、
味が違う、
よりなんか精がつきそうです ね。
でさっきの
提灯の骨継ぎですね、提
灯っつうのはね、はい、の骨継ぎっつうのはつまりポコチンをが元気になるぞという、うん、そういう意味ですね。あまり詳しく言いづらい。はい、次です。
生卵、北極ほどな穴をあり？
開け、
うん、生卵北極ほどな穴を開け。
生卵はもっと高かったでしょ、きっとね、新鮮でね、生まれからね。
そうですね。
だからこれ北極のあたりに穴開くわけで、はい、飲んだってことでしょ、うん、ということです。
古泉流でした。プラスワンです。
今日の最高全米ナンバーワンヒット、親子デュエット4週間ナンバーワン、もう気持ち、フランクシナトラがね、娘にハモらせて歌ってる、
うん、フランクシナトラ&ナンシーシナトラ、恋の一言 Something Stupid。